さあ今週もやってまいりました。今週は、ルーツオブコードボリューム2ということで宮本恒一先生についてお話しさせていただきたいと思います。セータのラジオ、はい、この番組は太鼓芸能集団鼓動のメンバーである私さえぐさセータが、個人の主観満載でゆるーくお届けする個人の主観満載でゆるーく個人の主観満載でゆるーくお届けする毎週木曜20時配信の参加型ラジオとなっております。今私はどこにいるかと申しますと、もう神奈川県実家に来ております。帰ってきました。ですね、この期間研修生もですね夏休みというものがございまして、夏休み取ってるんですね。なので研修場の研修生にまつわる業務がないということで、私もその期間中に少しですね、まあ、プライベートな用事を済ませようと思ってですね、休みをぶつけているわけでございます。なのでですね、一生懸命刈った田んぼの草、畑の草が夏休み明けにどのようになっているかというのはですね、開けてびっくり玉手箱状態と、今こうしてる間もですね、研修所に関わるスタッフの方々が日夜、悪戦苦闘しながら草を除去してくれていることだろうと思います。私はですね、帰ったら2倍働きますということで、佐渡から飛び出してまいりました。というわけでございます。もう7月に入ってるんですね。これが放送される頃にはもうめちゃめちゃ暑いですね。パリとかね、あの川で泳いでる人とかいっぱいいましたね。今日ニュース見ましたけど、久しぶりにね、やっぱりねニュースをたくさん見るんですよ、実家に来ると。でもね、本当おすすめしません。ニュースあんまり見ない方がいいですよ。あのどう思いますか、ワイドショーを一日見ていて、うわ世界めっちゃ良くなってるなっつって、今日頑張ろうみたいな、え本当みたいな、あそこでもここでもめっちゃ幸福なこと起きてんじゃんってワイドショーで思う人います？ぜひあの見るのやめていただきたいですね。なんかさ、辛い気持ちにはなれど幸福な気持ちにはならないじゃないですか。やっぱり世界で起きてるあんな辛いこと、こんな辛いことがもうね、さも世界の日常かのように流れていってるわけですね。あれ本当にね、久しぶりにテレビって見ましたけど、あやっぱテレビってこんななんかこう辛い気持ちになるようなことばっかりやるんだなと思いましたね。災害に苦しんでる人たちとか、中国ですとかね、なんだいろんなアメリカのサイクルなんですが、そういうことを自然災害をね、もう時間が足らないのではないかというばかりにも次から次へと放送されていくわけですけども、あれって世界ではあそこでしか起きてないこと、世界では非常に珍しい出来事だからこそ放送されているのであって、あのいろんなところではね、あんなの勃発してないわけですし、あの数字の上で見たらですね、飢餓だとか貧困だとかそういうものの割合も年を取るにつれてどんどんどんどん解消されて良くなっているという現実もあるわけですよ。数字で見たらね、絶対世界は良くなっていってるはずなんです。でもね、あれを見るとね、絶対にこう世界はどんどん悪い方向に向かっているんだって、どうしても信じたくなってしまうようなね、ことばっかりじゃないですか。だからやめた方がいいと思いますね。はい、というわけでございまして、今日本日の本題に参りたいと思います。Roots of Code ということで、コーナーの説明をいたしますと、このコーナーでは、太鼓芸能集団鼓動がなぜ佐渡に存在するのか、なぜ私たちが太鼓を叩き続けるのか、その根源、つまりルーツを徹底的に解剖していきます。鼓動のルーツにある歴史や先人たちの思想、そして人が育ち音を生み出していく仕組みについて、私三枝聖太が個人の主観と哲学だけで紐解いていくという恐ろしいシリーズです。これを聞けば次に鼓動の舞台を見た時に太鼓の音の聞こえ方が全く違うものになるはずです、ということで今回のテーマは宮本恒一編ということでございます。宮本恒一って誰っていうね、今そこのあなたの声を今私が代読いたしましたけども、宮本恒一先生というのはですね、鼓動のルーツを語る上で欠かせない人物なんです、ございますね。これ単なる偉人伝にとどまらずですね、現在の鼓動の活動を駆動させている基本的なシステムというのはですね、この宮本恒一先生が言った言葉に根付いていることも多いですし、今のこの日本の世界のバグをですね、今もうまさにこの時代の宮本恒一先生が言い当てているということですね。素晴らしい言葉なんでございます。ですね、民族学者です、宮本恒一先生という方は。民族学って何かというと、民族学の族って、民族って聞くとですね、なんだ、日本民族、アフリカ民族、先住民族とかそういう民族を思い浮かべますでしょ。族ってあのなんだ、あの型に やみたいな、あの方の族、民族の族が、そっちの族を思い浮かべる方多いんですけど、そうじゃないんですね。人偏に谷と書いて民族、つまり人々の風習風俗、そういったことについて研究する学問なんです。宮本恒一先生は民族学者なんですね。そっちの方の、人々の方に根付いてる方の民族学者なんですね。いいですか、ここまで。ちょっと調べてみてくださいね。これマジで古道の歴史を語る上ですね、絶対に避けては通れない最重要人物なんですけど、もう昭和を代表する宮本恒一先生は民族学者なんでしたけども、研究手法はですね、もういろんな書斎を読み漁って、文献を読み解くみたいな、そういうことじゃなくて、リュックを背負って靴を履いて自分の足で日本中の農村や漁村を歩き回るというね。でその数実に4500日でございます。4500日間歩き続けたということですね。やばない、すごいっすよね。で何を集めるのか、何をする人なのかっていうのがですね、名もなき人々が、歴史上に名を残さない人々がですね、過酷な環境下を生き残るためにどういう知恵と技術を持っていたのかってことを研究する学問なんですよ。で、宮本恒一先生っていうのは山口県の周防大島出身なんでございますけども、幕府がね年貢を徴収するわけですね、周防大島から。で米をねいっぱい取っていくわけですよ。で周防大島という土地はですね、土地が非常に痩せていたせいで米の育ちが悪かったんだそうです。だからせっかくできたお米を税金である年貢として全部納めなきゃいけないと。そうすると残ってないでしょ、米が。何も食うもんなくなっちゃうっつって、非常につらい、土地柄だったんですよ。しかしながらですね、そこでさつまいもを栽培することに気づいて、さつまいもをねバンバンバンバン育てると。そうするとさつまいもって非常に栄養価が高くてですね、人間にはとっても相性のいいものだった。しかも年貢の対象外だったということでですね、全国的に飢饉が訪れた中でも周防大島だけが人口を爆発的に4倍ぐらい伸ばしたというね事実があったんですね。で周防大島やばいじゃんって思うわけです、宮本恒一先生。全国の歴史で書いてある大飢饉があって、全国がもうダメだってなってる時に周防大島だけが爆発的に成長したっていうことがあったっていうことです。つまりですね、なんか大きな権力的な史実には残らないけども、地方のこの生々しい生存戦略っていうのは非常に根強いものがあるんだなと。そいで現場に行って直接話聞いてみようっつって、どんな風にして乗り越えたのかっていうのをしたのが宮本恒一先生でございまして、その活動の中で茶道を訪れて、古道の創始者でありますオンデコ座、だから古道の前身ですねでありますオンデコ座の創始者であります伝高安さんとですね、そこで出会って今の古道の根幹をなすようなお話をいろいろしてくださったり、古道になってからも私たちに手紙をお寄せてくださったりとかしていると。その人のお話をですねさせていただきたいなと思うんですね。令和のこの社会にあってですね、いろんなことが便利になりまくっている中で、宮本恒一先生の言葉を読むとですね、なんか非常に人間本来としてのこの豊かな暮らしについて、言及されていてですね、非常にこう豊かだなと、根強いなという感じがするんですね。なんかこうある種効率的になり、何でもかんでもがシステマナイズされていく世の中にあってですね、一つずつ自分の手で自分の足でやっていくっていうのは非常に理不尽、非常に非効率的なことのように思われるかもしれないんですけども、人間が動物として感じることのできる時間の重みとかですね、その土地土地に流れる時間の重みっていうものがですね、身体感覚と合致してるでしょっていうことをね、宮本恒一先生はおっしゃるわけですね。へー、すさまじいですね。ですね、古道に宮本恒一先生が教えてくれたすごい面白いというか興味深いことはもういっぱいあるんですけども、今日はその中でもですね、少し私の心を打った、文章をですね皆様に紹介させていただきたいなと思っております。そのまま読み上げちゃいますね。夢を持とう、いつまでも消えない夢を、成長していく夢を、その夢を追うて生きていこう。そこに永遠の若さがある。絶えず夢を育み、停滞のないところにこそ生きる意味がある。みんな未完成でありたい。完成を求めてはいけない。自分を殻に包んではいけない。もうこれでいいのだと思ってはいけない。そういう自分を絶えず突き崩していく。殻に入ると成長しなくなる。自分が成長するだけではいけない。みんなが成長することだ。後から来たものが成長することだ。自分たちだけで歩いているといつの間にか後の切れていることがある。 文化がつながってこそ意味がある、私たちの歩いた道をさらに発展させなければならないというね、宮本恒一先生の有名な一節がございますので、ぜひ皆様もね読んでいただきたいんですけども、これ結構僕も心に響くわけですね。みんな未完成でありたいし、自分はこれでいいのだと思ってはいけないっていうね、絶えず自分を突き崩していく、よしこれでできたっしょと思ったら、もうその殻を突き崩していくわけですね、なかなか古道のスピリットと合ってるでしょ。恐ろしいんですよね、このね、あのなんていうのスピリットがね。それで宮本恒一先生はですね、そういった考え方をありながら、古道に樽を知るという考え方を教えてくださいました。高度経済成長期の日本においてですね、もっと早く、もっと多く、もっと効率的にっていうのがね、日本中世界中のトレンドだったわけですよ。もう最高だと、このちんたらちんたら作業してないで、もう機械に任せようぜっつって、もう最高じゃんっつって、早いし多いし効率的だっつって。でも宮本恒一先生は言うわけです、そんなんじゃダメだと。これがいいでしょ、気持ちいいでしょ、この時代に思いっきり逆行していく、大きな声でそれが言えるという度胸、僕そこが好きですね。豪華にしたり、もっと良くしたりっていうね、そんな外交的な欲求という表現されるんですけど、外向きのもう何欲しがり続ける欲求みたいな、もう欲望がですね、生活本来を破壊するっつってなるほどね、でちょっと話を聞いてみようよと、いいか古道よと、あるものを大事にしろと、その中に満足を見出せと、おーみたいな、なるほどなるほどなるほどなと、でそれこそがこの作為的な演出や装飾よりも、時間の重みや人々の身体感覚に合致した表現を生み出すことができるようになるとおっしゃるわけですね。だから高度経済成長に乗っかるなと、自分たちの土地に流れる時間の重み、お前たち自身の身体感覚に合致したものを作り上げろ、作為的な演出や装飾にこだわるんじゃないと、おい気持ちいいじゃんっていうね、僕めちゃめちゃ大好きですし、やっぱ古道ってそういうのもめちゃくちゃ根付いてるじゃないですか、今考えてみればね。なんか華美な演出装飾っていうものはね、 なかなかあんまりなくて、こう割とシンプルなものが多い。それは宮本恒一先生が生活本来の豊かさを大切にしていること、そして樽を知るという今あるものの中で最大の満足をできるように考え直せっていうことですね。それがこう研修所のスローガンでもあります、暮らす学ぶ作るというところとも大きくめちゃくちゃ密接に絡んでくる、まあ、この哲学的なところっていうのがやっぱりこうチームを作って引っ張っていく上では本当大切だったんだろうなっていうのは想像に難くないですよね。やっぱこうただ俺は肉体を鍛えるんだとか、ただ俺はひたすら太鼓が上手くなりたいんだっていうですね、こう、職人気質のまあ、ロボットみたいな太鼓打ちもねたくさんいた方がいいんですよ、面白いからね。やっぱ人知を超えた演奏がねできるのはそういう職人肌の技術追求型ロボットみたいな人たちがですね、古道にもたくさんいてですね、お前ほんと人かみたいなうまさの人たちがいっぱいいるわけですけど、そういう人もいてくれるし、ある種逆転の発想で今の古道にはこれが足りてないとか、今の世の中にはこれが足りてないとか、こうなっていくべきであるみたいな、こう夢を語り哲学を持った人間っていうのがね、どっちもいることがね必要なんじゃねえかな、こうね思いますね。これ多分宮本恒一先生がね100人いたら多分それはそれで困るだろうし、みんながみんな違うこと言ってね、でも何にも考えてないひたすら筋トレに明け暮れる毎日を過ごすやつが100人いてもそれまたどうしようもないわけで、そのバランス感覚が究極的なタイミングでこうフュージョンして今の行動っていうのは今日まで続いているんだろうなって思いますね。でこうその何だろう、宮本恒一先生が昭和の時代におっしゃったその今の時代の人々に流れる時間の重さっていうのはね、令和に置き換えてみたらそれはどうだろうなって考えますよね。ショート動画とかもうね流れてきて5秒とか6秒とかで次の動画にどんどんスキップしていくじゃないですか。でもそれがまた今の人間の身体感覚のリズムになりつつあるっていうのは誰が否定できるんでしょうね。なんかそういうような気もしますよね。それってリズムじゃねみたいなね。でもこの令和における古道が今間違いなくこう歩みを進めている中で生み出している今の表現というものもあり、これは今の身体感覚を表しているとも言えるなあ、もう無視できないところまで来ているこの高度経済成長の高鳴りが、 あるよなというのは感じますね。まあ1日で平安時代の一生分の情報に触れているらしいですから今日はね、この言葉をどう再解釈していくかっていうのは非常に面白いテーマだなと思いながらあの本を読ませていただいております。今15分経過したところでございますけども、そうそう、それでね、宮本恒先生がおっしゃった一つもう一つ面白い考え方、古道ってそういう存在だなって今にもつながる考え方というのはね、世間師というんですね。世間の師匠と書いて世間師。これ何かというとですね、昔ネットワークなんてありませんでしたから村と村っていうのはもう超閉鎖的な共同体だったわけですけども、その一定の人数の人間が外の世界にこう出稼ぎに行くわけですね。こんにちはっつって、で周防大島って人口の 10% がハワイに出稼ぎに行ってたんですって。すごない、マジかよって感じです。ハワイと周防大島ってどういう距離でつながったのって感じですけども、なんか行ってたんですって。でそこで新しい技術や文化を獲得してまた村に戻ってくるわけです。おい向こうの島ではこんなことやってて、おいおいっつって、それでそこで外部の知識をですね閉鎖的な共同体にまた持ち込んで、そこでまた独自のアップデートを遂げていくわけですね。っていう社会構造があって、そのいろんなところから持って帰ってきたり出稼ぎに行ったりする人間のことを世間の師匠と書いて世間師って言ったんですって宮本恒先生は。おいマジかよと、それ古道でもあるなみたいな。古道もですね、割とね、古道の内部の人間がめちゃめちゃ仲いいので、ネットワークとはつながっているものの、古道の中でのトレンドというものがブワーって盛り上がるわけですね。きっとこれを聞いている太鼓チームの皆さん、それぞれにそういうものがあるんじゃないでしょうか。なんかこう、俺たちのチームのカラーみたいなね、そういう特色がブワーって盛り上がるじゃないですか。これは俺たちにしかない表現であるみたいな。でもね、ところがどっこい、それだけではダメですよっていうのが宮本恒先生でございまして、出かけろと。出稼ぎに行って、その戻ってきたやつの言うことを聞いて、またさらに自分たちなりにアップデートしていけっていうね、考え方があるわけですけども、よくよく考えてみたらですね、古道にも世間師いるんですよ。おい、マジで。でね、やっぱゆうたさんとかけんたさんっていうのはね、世間師ですね。あの人たちはやっぱり何かどっか行って戻ってきて、その、体験をね、エキサイトした経験とか、今自分がハマっていることっていうのをですね、ボーンってみんなに話すとですね、そのみんながそれにこうね、え、マジっすかつってね、楽しんで、こう、またそれがボーンって盛り上がってですね、ケントさんとかユータさんが最初つけた火種をですね、もうすっごい燃えるわけですね。もう、それがもうめちゃ盛り上がる。で、そういったことが繰り返されてですね、燃料炉にどんどんどんどん燃料が放り込まれていくの役割をしている人っていうのは、確かにユータさんとかケントさん、めちゃめちゃ世間師なんですね。なるほどなーっていう。でもさ、それネットワークっつうものがあるからさ、ネットワークでその世間師の役割代替したらいいんじゃないっていうね、考え方も僕も至りました。ネットからいろんなものを仕入れてくるというね。でもね、やっぱね、何が違うかって、そこに流れる人々の身体の感覚が全然違うんですね。実際の人間が経験したことを喋るのと、携帯のショート動画でなんか有益なことを喋ってる人が、言ってんのを見るのとでは、やっぱその身体感覚が違う。言葉の説得力が全然違う。で、私たちも研修所を経て、もう動物みたいな人間たちの集まりなわけですから、そこで、こう、シンパシーに響くかって言ったらね、全然ね、やっぱり人が喋った方がね、シンパシーに響くんですね。うん。でね、これまた宮本恒一先生がおっしゃってて、僕はもうむちゃくちゃそうだなって、実感したことがあって。訴えるだとか叫ぶだとかいうことはですね、ただ大きい声を立てるのではなく、周囲を揺り動かすものでなければならないと思っていますっていうね。いや、そりゃそうなのよ。ただですね、相手に何かを伝える、届けるという時に、俺はでかい声を出してこいつに従わせるんだというね、ことではないんですよと。でね、じゃあ何が必要なんですかっていうこと、それが周囲を揺り動かすものでなければならないっていうね。このね、抽象的な感じがまたなんかこう、趣深くていいですよね。具体的に書いてないんですよ。何ヘルツで、どのぐらいの間を置いてって書いてたら、これ全然面白い文章ではないんですけど、何が必要ですか？周囲を揺り動かすものが必要ですよって。クソむずい。めちゃむずくない？だって一生懸命太鼓の演奏とかをバーって披露してね。例えば素晴らしいプレゼンテーションバーって披露したとしますよ。それでね、なんかこう聞いてる人に、なんか感動しないんだよね、うまいんだけどみたいな。じゃあ何が足りないんですかって言ったら、なんか周囲を揺り動かすものがあなたの発表には足りないんだよねって言われた時にですね、もう難しすぎてね、困っちゃいますよね、私だったら。何周囲を揺り動かすものってって思いますよね。でも 見てるときそう思いません？確かになと思いませんか？なんかむちゃくちゃ上手なんだけど全然感動しねえなとか、すごい綺麗な言葉を言ってんだけど全然心に響かないなって人って、心の中を揺り動かされる何かがないんですよね。それが必要だって宮本恒一先生はおっしゃったわけですね。おいおいマジかって、鼓動のスピリット作ってるってめっちゃ思いますよね。それで、もう一つねありますね。これ終わったら質問募集の方を答えさせていただきたいと思いますけども、もうその宮本恒一先生に僕今超ハマってて、いろんな文献を読み漁りまくってるんですけども、まあ本当ねいろんないいことを言ってるんですよ。本当にいろんないいことを言ってるんですけど、まあもう一つ僕がプレイヤー目線として本当に素敵だなって思ったことはですね、足を大切にしてくださいって書いてあるんです。足両足、年を取ってみてよくわかります。疲れが最初に出るのが足です。怠け者になるというのは足が弱いということにあるようです。はい、踏ん張りの効く足、身体を支えて泰然としている足、船の上から太鼓を叩いている諸兄を見て実によく踏ん張りの効いた足だなと感じました。その足が文化を生み出すのだと思います。あ、ちょっと待って、一回ここまでで切っていい？ここまでで、宮本恒一先生の言葉一回切りますけども、これきっと宮本恒一先生が佐渡を去る船の中から、鼓動の演奏を見てたんでしょうね。そっから足腰しっかり踏ん張ってんなということに感動したよということをメッセージで送ってくださってるんですね。足が文化を生み出すんですって。これ質問募集でいろんな質問来てますけど、これちょっと一ついい回答なんじゃないですかね。長年続いていくチームを作るためにはどうしたらいいかと、強い足腰が文化を作ります。まずはそこですね、大切にした方がいい。疲れが最初に出る、怠け者になる、それは全部足が弱いということが原因がある。踊り込みですね、やっぱ農作業ですね。ほらほら繋がってきた、びっくりするぐらい繋がりますね。では続きいきますね。マイクを持たねば歌の歌えないような歌手ばかりが増えた今日、その足元を見ているといかにもふらついているのです。その姿勢の中からは永遠なるものを生み出す何者もないと思います。動揺する世の中に一番欲しいものは永遠に信じ守り抜ける何者かです。私はひたすらそれを念じて生きてきました。そして諸兄らの生き方の中にそれを期待していますっていう文章で締めくくられておりますけれども、おいマジかよみたいな感動ありますね。やっぱりね、まずマイクを持たねば歌の歌えないような歌手ばかりが増えた今日って、このなんかちょっと攻撃的なものにもまた素敵ですよね。その足元を見てるといかにもふらついていると、足元がふらついてる姿勢の中からは永遠なるものを生み出す何者もないと。いいですか、この動揺する世の中にあって私が一番欲しいのは永遠に信じ守り抜ける何者かですと言ってるんですね。そらそうよね、動揺するこの世の中にあって永遠に信じられるもの、永遠に守り抜けるもの、それが一番欲しいんです。それは足腰を強くすることから始まるんでるでしょうねっていうことね、宮本恒一先生はここで書いてるわけです。なんかね、大切なことのような気がするんですね。農作業をして、田んぼ作業をして、茶道をやり、陶芸をやり、芸能を踊り込んだ鼓動の人間はいいですか、足腰が強いんです、めちゃくちゃに。でね、この宮本恒一先生がおっしゃったことにさらなるパッションを乗せた方が次お話しするデン・タガヤスさんなんですよ。宮本恒一先生はね、学者でしたので太鼓打ちではございません。いいですね。ですごいアカデミックな学術的なこの設計図を僕らにこうバンバンバンバン投げかけてくれるんですね。でそれはそれとして受け取りつつも、だからこの頭は使いつつも体を使う方にもまたすごいプロデューサーがコードを作ってくれた人にいるわけです。毎日極限まで走れとかね、ふんどし一丁で太鼓を叩けっていうね、強烈な身体的アクションをですね、この宮本恒一先生の教えと接続した人がいるんですよ。それを実行に移した人物というのがいるんですね。来週のボリューム3ではそのね、もう 狂気の沙汰ともいえる天才的な実行者である伝忠康さんについてお話をさせていただきたいと思います。走ることと音楽のことをどう結びつけた伝忠康さんね、この総学論という学説を私の視点から、もうね、解説をさせていただきたいと思います。というところで、本日ルーツオブことをこの辺りにさせていただきまして、質問募集、質問コーナー行ってみたいと思います。これ面白いやつありました。長いです。生徒さんこんにちは。あちゃあちゃ、これラジオネーム言いますね。ラジオネームソルトのどんどこさん、生徒さんこんにちは。毎回楽しみに聞いています。セータのラジオを知ったのが今年になってからだったので、 Spotify のプレイリストがあり大変助かりました。音や拍のお話からいつか11拍の説明してくださいとあります。郷土芸能のお話、ヨーロッパツアー中のお話、舞台裏のお話などなど、テーマが豊富で飽きることがないばかりか面白いし、とてもためになります。ありがとうございます。私は古道の皆さんと同じ島暮らし、カナダのソルトスプリング島で町まで車で20分かかるのですが、その道中で聞いていることが多いです。最近のエピソードでとても印象に残ったのは4月30日の究極の太鼓打ちコーナーです。お仕事で忙しい中、個人個人のスキルに関係なくコミュニティとして太鼓グループを存続していきたいと語られていた三条さんにとても共感しました。うちの島でも一昨日に太鼓グループが結成され、島風太鼓として活動しています。おお、素晴らしい。日系カナダ人歴史遺産協会が助成金申請を募っていて、ほうほう、日系カナダ人コミュニティとして申請したことがきっかけです。うん。第二次世界大戦前までは多くの日系カナダ人がこの島にも住んでいましたが、戦争が始まった途端に彼らは政府によって強制収容され、土地や所有物も奪われて、戦後4年経った1949年まで戻ってくることを許されませんでした。もちろん戻ってこようにも何もありません。そんな中、一家族だけが頑張って戻ってこられて、ひどい差別に遭いながらも地元に貢献されました。もし強制収容がなかったら、もっともっと前から島に太鼓の音が響いていたことだろうと思います。島風のメンバーはこれまで誰も太鼓を叩いたことがなかったものばかりですが、今こうして集まって太鼓を叩けていることに感謝をしています。そして今後も長い間続けていけるようにどのようにすればいいのか模索中です。そんなわけで、コミュニティに根差した太鼓打ちを紹介する究極の太鼓打ちのコーナーをこれからも楽しみにしています。長くなりましたが、ここまで読んでいただきありがとうございました。ということでございます。セータのラジオ、セータさんへのメッセージです。ありがとうございます。ソルトのどんどこさん、カナダのソルトスプリング島でセータのラジオ聞いてくださってる方いるんですね。すげえ嬉しい。ありがとうございます。シアトル公演ありますから、来年ね。あ、言っていいのっけこれ。まあいいか。シアトル公演ぜひ来てくださいね。ソルトのどんどこさんね。はい、ありがとうございます。何ですか、メッセージの内容結構ねシリアスなものも含まれておりましたけど、島風太鼓として、太鼓を叩いてらっしゃると。どうですか、究極の太鼓打ち出演してもらえません？ソルトのどんどこさん、非常に面白そうなお話をされておりましたけれども、戦争が始まってしまって日系カナダ人が強制収容されてしまったと。そして戦後4年経つまで戻ってくることが許されなかった。そしてそっから一家族が立ち上がり、差別に遭いながらも地元に貢献されて、この太鼓チームにつながっているということなんですかね。そういったチームはですね、絶対長く続けて、長く続くと思いますね。そういったこう哲学とスピリットっていうのはですね、長く続いていくと思いますね。これ僕の敬愛する坂東玉三郎さんがおっしゃっておりましたけども、もうですね、自分の生きてる間に自分の功績、自分の魂、自分の心が伝わらなくてもいいんですってね、もうそこまで言ってましたよ。でですね、じゃあどうするんですかって言うと、坂東玉三郎さんは今の時代に生きていて、私は世阿弥の気持ちが全部わかるし、世阿弥の魂が自分の心に入ってきてる、今の時代に生きていなくても時を超えて私はその踊りや文献やらを通じて私の心に残ってるんです。だから私のことも必ず私の魂と全てを理解してくれる人間が必ず現れるっつって言ってるんですね。おお、そういう世界まで行くんだなと。普通ね、生きてる間に自分のことを全部伝えたい伝えたい、残したい残したいってなりますけど、もうそこすら超えられるとですね、やっぱ人間国宝というのはまたステージが本当に違うんですね。 そういうことになりますが、多分同じことが言えるんじゃないですかね。私が今宮本恒一先生のお話をして本当に心から感動しているのと同じようにですね、一度も会ったことないんですけど、文献やメッセージからその魂をですね、何を、ね、目指していて、どういうことが伝えたかったのかというのがね、伝わってくるわけでございます。で、長いこと続けていくには、そういうですね、哲学を勉強しようとする得意な人間が出現してくるっていうことですね。絶対、続けていってほしいなと思いますし、ぜひね、カナダのスプリング島、ソルトスプリング島からですね、究極の太鼓地に出演していただければなと思いますね。そして長く続けていくには、先ほども言ったようにですね、足を大切にしてください。いいですか？足が弱いとダメです。それが宮本恒一先生からの私を通した回答となります。本日はとっても充実したメッセージでございましたので、この一件だけとさせていただきたいと思います。本日も最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。セータのラジオでは引き続きメッセージを募集しております。随時お答えさせていただいておりますのでね、全部読んでますしね。はい、ありがとうございます。そして Spotify ではセータのラジオプレイリストが更新中のほか、セータのラジオ公式 Instagram アカウントも始動しております。こちらね、大好評でございます。こちらではラジオの美味しいところをまとめた切り抜き動画をお届けしております。さらに新コーナーに向けて、僕も私もこのラジオに出て熱く太鼓を語りたいという究極の太鼓打ちからの出演希望は、こちらの Instagram アカウントの DM にて直接受け付けております。ぜひフォローして皆様の熱い思いをぶつけてください。プレイリストもインスタも概要欄のリンクからアクセスできます。次回のテーマはですね、ボリューム3、先ほどもお話ししましたが、デン・タガエスさんについてですね、お話をさせていただきたいと思います。それではまた来週、ありがとうございました。